限界なだに立つ虹。
リスナーの皆さん、こんにちは。金曜日の限界なだに立つ虹、金虹のトム&ジェリー、トムのイジンヒョンです。
ジェリー武田博光です。
暑いですね。
今日半袖だよね、2人とも。
ねね、いきなり夏になっちゃって、
本当今日なんか見たら30度超えるとか
みたいですね。
ねえ、かなり暑くなってきました。
ちょっとびっくりしてるんですけども、先週ですか、
はいはい、
子供の日の話してたりしたんですけども、うんうん、韓国はあの5月は、家族月間ということで、うん、まあ、子供の日もあるし、あと父母の日、
うん、
あの韓国の場合は父の日母の日じゃなくてこの一緒になってるんですよね、うん、父母の日もあったり、あと先生の日もあったりと、うんうんうんうん、まあ、そういう月なんですけども、はい、でやっぱり僕も、子供いるじゃないですか。で最近ね、最近の幼稚園ってあの結構アプリとかで、
うん、
これよくできてて、連絡とかね、
うん、
お知らせとかもアプリで届くし、あの幼稚園での様子とかも写真で撮ってアップしてくれるんですよね。おうおう、でとても使いやすくなってるんですけども、まあ、そこを見るとまあ、いろんなこうお母さんに手紙を書いたりとか、うん、そういう様子も送ってくれて、こうあじゃあ今週もらえるんだろうなみたいなことを楽しみにしてたんですけども、うん、娘ちゃんからは、例によって手紙をもらって、
うん、
まあ、まだそんなに上手に書けないんですけどもね、うん、まあ、ギリギリ読めるぐらいの手紙をもらって、息子くんは結構もうね読み書きできるようになってきて、うん、ちゃんと自分で考えた文章で賞状を作ってくれたんですよ。
症状、おうおう、
これ
なんとか賞みたいな、
そうそうそう、お父さん、いいお父さん、お母さん賞を送りますみたいな感じのを、作ってくれたんですけども、うん、その受賞者のところの名前に自分の名前書いてました。
いいじゃんいいじゃん
パパの名前書いてくんないとね
まあでもそれくれたんでしょ。
そう、まあ嬉しかったけども、
逆に返してってことだ名前書いて
ね、面白いですよね、うん、なんかされました先週。
僕はね、うん、ちょっと競馬場に行ってきたのね。
あ、
韓国の、はい、あ、お前ねここでも結構リスナーさんがさ、うんうんうん、競走馬の話送ってきたりしてくれてたじゃん。
結構なんか何週間かやってましたよね。
ね、う
ん
うん、確かあの時ソダシっていう馬がの白毛で、
はいはいはい、
っていう話をしてたんだよ、うん、でなんかね最近日本で結構その競馬のアニメっていうのが今流行ってて、
あ、はい、
で、
はいはいはい、
そっから今ね新しいブームみたいになってんのよ日本で。
なるほど。
で俺一応ほらブームは乗っとかないといけないじゃん何でもね。
あ、そうですよね。
そうそうそう、うん、でちょっと見てたの。じゃあまた競馬に火がついちゃって俺、
はい、
で俺は年齢的には第二次競馬ブームって言われてる世代なんだよ。
なるほど。
日本では、
はいはい、
だからその時の馬の競走馬がそのアニメに出てくるからもう泣くしさ
泣くんだ。
そう、
泣くしさって言われても、ね、
泣いちゃうんだよで、はい、いやどうしようと思って、いや馬見たい、走ってる姿見たいなと思って。
あ、確かにね、ソウルなんかじゃ見ることないもんね。
そうで韓国にあったんだよその競馬場、あるんだと思って。
まあ、あります、あります。
で、あって、ソウル競馬場っていうところがあって、うん、とりあえずそこに行こうと思って。
いいじゃないですか。
で、日曜日、日本と同じように日曜日レースやってるからさ。
はい。
だから日曜日に、まあ、行こうとして、もともと知ってたのは外国人専用ラウンジみたいなのあんだって。
へ
ー。だからパスポートだけ持って行ったらさ、そこに入れるって言うから、じゃあ一緒に競馬好きの日本、こっちにいるね、日本、
はいはいはい、
韓国在住の日本人と、じゃあ行きましょうってパスポート持って行ったの。う
ん、いいじゃん、僕も行ってみたい。
ね、
うん。
で、行くでしょ。
はい。どうなった、どうでした。
あのね、コロナだってことすっかり忘れててさ、入れなかったんだよ。はい、門前払いだよ。本当に。
もう調べてから行って。
いや本当そうよマジですっげえ悲しくなっちゃってさ、もう一緒に行った人も競馬好きだからさ、
はい、
めちゃくちゃ落ち込んじゃって、
し
かもソウル競馬場つってるけどあれソウルになくてですね、
はいはい、
キョンギドのねカチョンってとこにあるんですよ。だからちょっと、ね、車で行ったらまあ1時間もかかんないけど結構な距離はあるんです、
う
ん、
近くはないです
よね。近くはないじゃない、うん、ここまで来てさ朝の9時だよ朝の9時から見ようって言ったのに。だから横にねソウル大公園っていうのがあるのよ、
はいはい、
そのすぐ横に
遊園地、ね、
遊園地みたいなとこ、うんうん、動物園とかもあるみたいで、はい、とりあえず周り競馬場の周り誰も人いないから、
うん、
とりあえずそこ行こうっつってソウル大公園の方まで行って。
ちょっと待って、 お二人で行かれたんですか。
そうそうそうそう、
おじさん二人で。
そうそうそう、
遊園地。
そういや行ってないよ。そこまで行って
あ入ってないの。
入ってないよ。入らないでチキンだけ朝っぱらからチキン食って帰ったっていうね。でしかもビールも売ってないの。やっぱな公園だからさ。もうって言ってもうすげえストレスが溜まっちゃって。
あなるほど、
ね、今度はねぜひね行ってみたいと思います。ちゃんとあの見に
ちょっともしっかりしてくださいよ。い
本当にそうだよ ね
電話ねしときゃよかったよね
本当。いや普通に行けると思ってたもん。
ということであの入れなかった、
はい、
というオチでありがとうございました。
いやいや、はい、
うまく落ちたところでね、今日の1曲目を聞いていきたいと思います、はい、クライングナットでマイルダリジャ馬に乗って走ろう。はい、クライングナットでマイラリジャ馬に乗って走ろうでした、
はい、
久しぶりに聞きました
ね
僕らの世代なんかはあの中学校ぐらいの時、
うん、
カラオケで盛り上がる曲っつったらもうこれ
だよね、
うんはい、さてここからはリスナーの皆さんからいただいたお便りを紹介していきます、
はい、
最初のお便りは岩手県伊藤光一郎さんからのお便りです。
はい、
現実のトモさんとジェリーさんこんにちは。
こんにちは。
男の子と女の子の本能本当に不思議ですね、
うん、
先日飛ばされそうな強い風の日に孫とホームセンターに行きましたらたくさんの花が、外で売っていました、
はい、
3歳の男の子は寒いのでさっさと車の中に入っていきましたが、
うん、
2歳の女の子は強い風が吹いていても花売り場から離れようとしません。
ほう、
女の子は綺麗なものが好きという本能なんでしょうか。これね、
うん、
うちも全く同じで、
へ
あのお兄ちゃん今、5歳、
うん、
で妹ちゃんは4歳か、
うんうん
うん、なんですけども一緒にこう幼稚園同じ幼稚園通ってるんで一緒に歩いていくんだけどもね、あの今日なんかも特にバラがすごい咲いてたんですよ、
うん、
小学校の近くを通っていくんですけどもそこのフェンスにこうバラがすごいたくさん咲いててね、で娘ちゃんとわー綺麗だねとか言って、で僕もやっぱね30代ぐらいからなんかこう植物とか興味持ち始めて、うん、やっぱこう目が行くんですよね花とかに。昔は全然見なかったけども、で2人でこう鑑賞してるんですよ花綺麗だね、うん、まあ、真っ赤だねみたいなで、息子くんパッて見たらねずっと先で1人行っちゃってる
んですよ、ね、興味ないんだね。
お兄ちゃん一緒に見ようよみたいな、全然興味ないです、
ね、俺も花好き。
それね僕らあれですよ、年齢です
ね。いやそうなの。
よくあるあるであのお母さんとお父さんのプロフィール画像って大体山か植物かとかそんな感じ
で、
ね、
動物かだよね。
僕らもそんな年になって、
ね、はい、
お便り続きがあってですね、
はいはい、
セジョン市に住む官僚がソウルにある国会への出張費が年間100億ウォンとはすごい金額ですね、
うん
うん、日本円で約10億円ですよ。無駄遣いだと思います。国会もセジョン市に移転すればこの経費がなくなると思いますが、これを決めるのも国会議員なのでなかなか決まらないですよね。もし国会がセジョン市に移転すれば今度は国会議員がセジョン市への出張費が増えるのでこちらの方が経費がかかるのかなと思って聞いていました、
うんうん、
ところで土田舎選出の国会議員でも住まいはソウルという人は多いのですか、
ね、
セジョン市の話がありましたね、あの新村様レポートで、
うん、
アミニさんが、あ新村様あれ青春エッセイか、
青春エッセイで、うん、
セジョン市にね政府機関がいろいろと引っ越しして、であの出張費が問題になってるっていうことなんですけども、
うん、
確かにねやっぱりソウルに議員が多いわけなので、うん、もし国会が移ったとしても、まあ、それは出張費確かにそれはそれでかかりますよね、うん、国会議員さんたちも
100億ウォンはかなり大きい金額だからね、
ですよね、
うん、
もうちょっといいところに使ってほしいんですけども、
本当ですね、
まあ、オンライン会議とかが定着すればいいとは思うんだけども、
うんうん、
まあ、それもなかなか難しいところがあるみたいでね、
うん、
あとあの土井中選出の国会議員でも住まいはソウルという人は多いのですかといただいたんですけども、
はいはい、
これやっぱりこういうことをするとやっぱりいろいろ言われるんじゃないですか、
うんうん、
地域の人から、うん、なんでお前ソウル住んでんだよみたいな、だから実際こういう人はいると思うんですけども隠すんですよ ね、
あなるほどね、
隠してソウルに住んでる人っているんですけども、うん、この前ソウル市長の補欠選挙あったじゃないですか、 あの時にテグの議員さんが、まあ、自分の、同じ党の人を推すという意味で選挙してきましたみたいなことを SNS に 投稿したんですよ。
バレちゃうじゃん。
そしたらもうそうツッコミですよ。はとか言ってそうなんでお前が投票できるんだよみたいな。
そうだよね。
そう、それで猛バッシング受けてました。
バレよ、ちょっと考えた方がいいよ
ね。だからそういう議員さんは結構多いみたいですね。
はあ、うん、なるほどね。
あと、ジェリーさんの役者を目指した理由はいろんな人生が体験できるからと聞いてなるほどと思いました。
この間の話ですね。
そうですね、
うん、
ジェリーさんは今までに演じた職業はどんなものがありますか。役者として何度も人を殺めたので本来なら懲役200年から300年といったところでしょうか。
懲役で済みますかねっていうところあるんですけど、ね、まあでもいろんな役はありますよ。だから韓国じゃ軍人とか警察官とかね、はいはい、あの日本領事が結構固い役なんですけど、
そうですね、
日本じゃね、あのもう結構若い時からやってたから学生会社員みたいな普通の役からバンドマン、うんうん、まあ、あとヤクザ誘拐犯
どんどん悪化していくんだけど、
あとね、あの舞台も結構やってたから舞台で結構ね特殊な役多かったりするんですけど。
死神とかないんですか。
幽霊はある幽霊はあるし、あと、まあ、武士とかね、あと人形。
人形、
人形しかいない世界っていう物語で、ね、人形、
人形の役でじっとしてたのかなと
か。いやいやいや、とかあと何、あの地球滅亡したのに俺一人だけ残ってるとかね、そういう役とか。
面白い、
やりましたよ。
最近のだとカメラマンでしたよね。
そうそうそ そうカメラマンもやらせてもらいました、
はいはい、よろしくお願いします皆さんね、
はい。続きまして神奈川県の加藤幸子さんからいただきました。
ありがとうございます。
伊山武田さん、こんにちは。
こんにちは。
未来の助演女優賞受賞おめでとうございます。1957年のアメリカ映画さよならでナンシー梅木さん以来のことだそうですね。アジアの作品が受賞できて嬉しかったです。最近はコロナ禍で映画を見に行くことがあまりなくなってしまったので、伊山武田さんの解説を聞くのが楽しみです。お気をつけて頑張ってください、ということでですね、いつも通りこうイラストとともにいただいたんですよね、はい、
これはさよならの映画ですね、
はい、あってその下に僕たちいますね。
そうですね、僕らいますね、はい、なんか船と、はい、船を引っ張ってるのかな。
じゃあこれはさよならの時じゃないの。あのほら、
あ、なるほど、ね、
別れる時テープじゃないかな、
はいはいはいはい、あ、それね、
多分そうだと思うよ。船引っ張れないでしょ、ね、ネズミの猫ちゃんが
トムとジェリーが船引っ張ってるのかなと思って、うん、力持ちだなって思ったんですけども。
でもこのねさよならっていう映画はその、
はい、
韓国戦争の時の日本が舞台なんですよね。
あ、なるほど。
当時はタブー視されていた日本人女性とアメリカの軍人さんの、まあ、悲しい恋の物語ということなんですけど。
なるほどね。これであの助演女優賞を取られたと、はい、素晴らしいですね、
うん、いやでもね、僕もだって映画館ほとんど行けてない気がする。
いや僕もですよ、あの去年からコロナ始まってから2回かな、
うん、
行ったの。
でも近いよ、近い近い。でもあんまりね、やっぱ見たいじゃん、うんうん、スクリーンで見るのが俺映画だと思ってるから、
はいはいはい、
だから行きたいんだけど、もし行ってさ、もしなっちゃったらものすごい人、たくさんの人たちに迷惑かけるでしょ。まあここもそうだし、ね、周りの人全員なんか病院行かなきゃいけなくなっちゃうし、
特になんかあの撮影されてた時なんかは、
うん、だからすごいいろんな人に迷惑かけるから、ちょっとな、そこがちょっとね、行けない理由にはなってるかなと思います。
まあ、あとあの僕なんかもね、あのそんなに映画詳しいわけじゃないので、あの加藤さん、伊さんと武田さんの解説とおっしゃってくださったんですけども、僕もこの番組やりながら、成川さんと、
うん
ね、武田さんの映画トーク毎回楽しく聞いてるんですけども、また次回も楽しみですね。
そうですね、
うん、どんな映画を紹介してくれるのかなと、うん、
はい
はい、楽しみにしています。続いて福岡県のラジオネームメミルジョンビョンさんからいただきました。
はい、
金日日本ご飯の皆さん、ご機嫌いかがですか。 JSA 私も見ました。
はい、
韓国兵と北韓兵との間で何が起きたのか、その緊張感がたまりませんでした。それからパクチャヌク監督をよく見ています、
うん、
オールドボーイの徹底した暴力と残虐性、親切なクムジャさんの命を懸けた執念の復讐劇、吸血鬼になった神父の優しさと人間の持つ残酷さの対比が見事な渇き、そしてお嬢さんでの神秘的エロチシズムとミステリーの融合、騙されました。
うん、
イノセントガーデンとスノーピアサーは悪くはないのですが、ハリウッド作品はパクチャヌク監督の良さが出てないような気がしました。
うん、
パクチャヌク監督の新作は韓国で公開されてますか、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。成川さんのコーナーでね、
うん、
JSA を紹介してくださったんですよね。
はい、でもメミルジョンビョンさん、前もそうですけど結構本当映画好きなんです
ね。この分析されたこの文章が、
う
ん、なんか映画評論家みたいで、
いやだって 日本の方で、うん、オールドボーイ、ま、JSA オールドボーイまでは見てる人結構多いんですよ、
はい、
ただ親切なクムジャさんとかカワキ見てる人ってそんないないんですよ実は、ね、映画好きじゃないと
カワキとかなんかそんなメジャーではないですよね日本では、
うんうん、だからねすごいお好きなのかななんて思いながら読んでたんですけど、
はい、
でも確かに上記の作品に比べたらそのハリウッド作品ってなんか分かるんですよ言ってること物足りないっていうか
そういう意見結構多いですね
多いですよね、うん、だから僕 でも実はイノセントガーデン結構好きで
イノセントあれなんかね現代はストーカーなんですよね、うん、日本だけみたいですね
だよね韓国で公開時はストーカーだったはず
そうでアメリカでもストーカーだし、うん、放題だけなんかイノセントはガーデンになってて不思議だなと思ったんですけども、
うん、で俺結構好きでねなんか優しい描写が結構多かったからなんか違った意味で面白いななんていうふうに思って見てたんですけ ど
僕はまだ見てないんですけどもネットの意見なんかを見てるとなんかパク・チャナク監督の魅力はなんか出し切れてないような気がするけども、うんまあ、映像がすごい綺麗だっていう意見がすごく多くて、うんうん、一度見てみたいなと思いました
なんか一月ぐらい前にですね俺も記事で見たんですけど、うん、今ずっと言ってたミナリのね、
はいはい、
制作会社あるでしょアメリカの A24 っていうね、うんうん、結構もう新進気鋭ななんか尖った制作会社なんだけど、はいはい、そことパク・チャヌク監督がタッグ組んでドラマ作るって1ヶ月ぐらい前に出てた
なるほど
なんだっけななんかシンパサイザーっていうドラマなのかな
それ、そうですね。
ね、それはアメリカのドラマになるっていうからそれはねぜひ見てみたいななんていうふうに思ってます
なるほどあこのお便りにあったスノーピアサーなんですけども、うんうん、これ実はパク・チャノク監督じゃなくてポン・ジュノ監督ですよね
あそうですよね
そうそうポン・ジュノ監督の映画でハリウッドでドラマ化されたということ、
うんうんうんうん、ね制作がパク・チャノク監督なのよあスノーピアサーだから結構ごっちゃになるかも可能性もある。
なるほどね。
そうそうそうそう。
わかりづら。
そうなのよ。監督はポンジの監督で、制作はパクチャの監督
で、ね。なるほど、なるほど。失礼いたしました、はい。そういうことだったのね。
だから言われてんのかなちょっとわかんないですけど、もしくは監督、でもごっちゃになってる可能性はありますよね。
ドラマもぜひ見てみたいですよね。
うん、はい、続きまして、福岡県の後藤信弘さんからいただきました。日本ご飯の皆さん、近日の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
先週のアイラブスポーツで、ホジェ選手が紹介されていましたが韓国のバスケットボール史上ナンバーワンの選手のようですねそんなホジェ選手アメリカのプロバスケットボールリーグ NBA でプレーしたことはありますかアメリカの NBA でプレーした韓国人選手は何人いますか僕の知る限り NBA でプレーした日本人選手は3人いますといただきました
なるほど今日本は NBA 熱いですよね
ああそう
八村塁選手とか
ああそっかそっかそっか
あともう一人う、ね、あ名前ど忘れしちゃった日本人の選手若い人でね今活躍されてる人いるんですけど、
う
ん
はいはいはい、
韓国はね NBA プレーヤーはハスンジン選手ただ一人なんですよ
ほうほうほう、
それもあまり活躍できなくて2年間ポートランドにいたんですけどもど、はい、まあこれといった活躍なしに国内に戻って、うんまあ、国内ではホジェ監督の下でプレーした選手でもあるんですけども、ね、お姉さんがハウンジュさん
はい、
ハウンジュ選手でハウンジュ選手はね日本でプレーしててね
お姉さん、
うん、
へえ
一時は日本国籍も取得されてたんですよね
ああなるほどねだ
から僕の友達日本の友達でバスケ好き結構多いんですけども、はい、ハウンジュさんとか普通に知ってますよう
ん、うん、
めちゃめちゃ背高いんですよお姉さんも
へえ
このハスンジュ選手も2メーター20センチあるんですけども
すごいね
お姉さんも2メーター
ここのスタジオ入るとき頭ぶつけちゃう、ね、
頭ぶつけちゃいますようホジェ選手なんですけども、
はい、
コーナーで紹介したようにやっぱね当時は国内で敵なしということで、
うん、
あんまりの試合に臨む態度は良くなかったと
なるほどね
いつもお酒飲んでたみたいな練習試合でむしろ燃えてたみたいなことを話したんですけども、はい、そういう同じような脈絡で国際大会では結構ね頑張ってたみたいで、
ほうほうほう
で活躍したらしいんですよ実際にね、88年ソウルオリンピックでNBA プレイヤーが多数含まれていたユーゴスラビア相手に大活躍したのが当時すごく話題になったんですよねでまあやっぱりバスケしてる人ですから NBA 進出っていうのも考えなかったことはずがないんですけども
そうですよね、
でもやはり実力の差は、まあ、感じていたようでだまあベンチを温めるよりは韓国バスケの発展に貢献したいということで残留した
なるほど、ね、
というような歴史があるそうです
なかなかアジアの選手で、ね、NBA で、ね、活躍するのって難しいっちゃ難しいからな
そうホジェ選手韓国では敵なしだったんですけども今の韓国の選手はもう身体条件も NBA 並みにこう体が大きくなってますけどもホジェ選手は決して大きな選手ではないんですよ
なるほど
だから、まあ、マニアの間ではホジェ選手は立派な選手だけども当時 NBA に行ってたら多分成功できてなかっただろうっていう意見が まあ、多いですね。
なるほどね。でまだね お便り続きがあるんですけど、はいはい、韓国の映画がまたアカデミー賞をもらいましたが、韓国の映画に出演している武田さんがアカデミー賞をもらうのはいつなのでしょうか。首を長くして待ってますといただいたんですけど、僕も長くして待ってます。
いつなんですか。
わかんないっていうかね、アメリカのアカデミー賞にアジア人が入ること自体が俺はすごいことだと思ってるから、なかなかありえないからね。
ちょっと想像しただけで楽しいですね。
いやもうとりあえずあのヨーロッパの方のなんか賞はとりあえず狙っていきたいですね。
ライブでこうちょっとつないでくださいよ。
何ライブって。あここと
金虹と
それ面白そうだ ね
、うん、あちなみにあの後藤さんハガキいただいたんですけども、はい、このハガキの裏が写真になっていて、
そうですね、
ね、これはマリーゴールドと、あのこれ花がちょっと朝顔なのかなってちょっと分かんなくて、ね、僕ら
さっき二人で喋ってたんだけど、そう朝顔なのかなって
ペニチュア、
ね、っていう風に出てきたことは出てきたんだけど、
最近アプリで撮るとなんか花の名前出るとかあるんですけども、そう調べてみたらペニチュアなんですけど、これ合ってるんですかね。
合ってるんですかね。あの合ってたらね、またお便りもらえればなと思います。
ありがとうございます。
はい、
続いてのコーナーは浜平京子のキャッチ酒。このコーナーではお料理大好き食いしん坊ラディオ DJ の浜平京子さんに韓国料理のメニューに一つずつスポットを当ててお話ししていただきます。浜平さん、
はい、안녕하세요、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
今回はどんな料理を紹介していただけるんでしょうか。
さあ今日はですね、
はい、
ビビンバップをご紹介します。
おお、王道
ね、ザ韓国料理、まあ、
うん、そうそうそう、これはねちょっと私も迷ったんですけど、
はい、
料理というかなんというかって感じですよね。
まあ確かに、
でもね日本の方が韓国料理って言って思い浮かぶものの結構トップクラスに入ってくるんじゃないかなと思いますけどね。
そうですよね。
そうなんですよ、うん、まあ、確かに今おっしゃったようなこともありますし、韓国の食を語る上で外せないものの一つですよね、
う
ん、
そうですね。
お二人もよく召し上がりますか。
いやもう簡単に作れて食べれるから結構食べますよ、うんうん、僕は、
うん、
だからあのやっぱり日本の方だとこうしっかりした料理をイメージされる方が多いと思うんですけども、うん、まあ、ビビンバって要はあの混ぜご飯ですから、はい、
そうそう、
まあ、いろんな家にあるおかずね、余り物とか入れて、うん、コチュジャンでペペペって混ぜて食べるのがビビンバなんですよね。
ペペペってな
もうそうそう、まさにペペペって感じをまた出すんですけど、
ペペペ、う
ん、あのさっきね、武田さんのお話にもありましたが、はい、まあ、日本でもキムチの次になんならよく知られている食べ物じゃないかなっていうぐらいポピュラーで人気のメニューじゃないですか、
はい、
で私いつもビビンバってちょっと迷うことがあるんですけどね、
うんうん、
人にそのビビンバのことを話したり文字で書いたりするときにいつもビビンバなのかビビンバなのかビビンバなのか人それぞれでめっちゃ迷うんですよ
もうそういうときはハングルで書いてあげたらいいんですよ俺わかるけど、俺も
一応あのメディアとかで使うあの表記で書こうとすると、うんうん、ビビンバプーが正しいんですけども、ただこの場合はビビンバという表記がもう日本でその前から浸透しすぎてて、
そうだよね、
だから メディアとかでも普通にビビンバって書きますね。
あー、さすがジンヒョンさんが言うとこの説得力、うん、
はい、本当だよ、
覚えました。
本業通訳です。ありがとうございます。
さすがです、拍手、
はい、拍手、
ありがとうございます。拍手いただきました
あとね、あの日本でビビンバっていうとなぜかね石焼きを想像する方がすごく多いんですよ。
まあそうですよね、
わかる、俺も最初韓国でビビンバ頼んで石焼きじゃなかったのがびっくりしたもん本当
そうですよね、
はい、
あのこれ韓国語で正確に言うとトルソビビンバですよね。
そうですね、
石窯ビビンバですけれども、うん、だからあの韓国に行くと私の友達たちはみんな石焼きのが食べたいって言うんですね。
はいはいはい、はい、
確かにね、
うん、であのジンヨンさんにちょっとお伺いしたいんですけど、韓国の方にとってビビンバってどんな存在なんですか？
でやっぱあの最初にもお話ししたように、まあ、あのちゃんと料理として、うん、ちゃんとしたお店でトルストビビンバとかビビンバ食べることももちろんありますけども、うんうん、まあ家で、ちょっと今日はお母さんが料理するの面倒だから、
うん、
まあいろいろこう適当にパッパッパッって入れてね、
パッパッパッパッて
混ぜて食べちゃおうよみたいな
お
う
お
う、そういうちょっとまあ手抜きだけども美味しいみたいなね。
なるほどなるほど。
そんな料理かな。
うん、
そうですね。武田さんも作ります？
結構ダムルとか自分で作って作ってやるのよ俺。だから例えば基本のやつあるじゃない、はいはいはい、人参とかほうれん草とかもやしみたいなの、うん、あれか、はいはい、もう作っといたらビビンバ作れるから、はい、だから結構簡単に食べれるから結構自分で作ったりもしますよ。
そうなんですね、
はい、
じゃあ早く美味しいナムル作ってくれる人が見つかるといいですね。
なんすかそれなんなんすか
もう自分で作っちゃってるからな。
そうなんすよ横でずっと言っちゃうかもしんないもん。おやすみじゃないよとか、
あー
あーじゃないです、あーじゃないです。
武田さんが作ったナムル食べてみたいなって思いましたよ。
いやいやいやいやいや、そんなのお浜井さんに作ってもらおう。
わかった、じゃあ今度お会いしたら皆さんにお作りしますね。
はい、
楽しみにしてます。
はいはい、あの私韓国のことをよく知るまではビビンバっていうのは、うん、外でお店で食べるものだとずっと思ってたんですね。
はいはいはい。
でもちろん食堂でも食べられるんですが、さっきから話に出ているようにお家にご飯、そして冷蔵庫にキムチやナムル、その他余っているおかずや野菜なんかがあったらもう全部入れて簡単にすぐできるおなじみのお家ご飯じゃないですか。
そうですよね。
うん、で私韓国ドラマ私の名前はキムサムスンを見たときに、
うん、
家でビビンバを作って食べてみたいって初めて思ったんですよ。
はいはいはい。
というのも主人公のサムスンがダイエットのために目の前でお母さんとお姉さんが美味しそうにビビンバを食べるのをその時はただもう私はもう炭水化物食べないからみたいな感じで眺めていたんですが、うん、もう我慢できなくって夜に一人でダイエットは明日からなんて言いながらビビンバをもうもりもり頬張って焼酎をグイっていくシーンがあるんですよ。
はい。
で一言最高これこそ天国の味だって言うんですね。
はいはいはい、はい、
食レポ上手やな。
でもうそのシーンが忘れられなくって、
うん、
韓国に引っ越してきてから旦那さんが仕事で出かけている間に初めてちょっとこっそり作ってみたんですよ。
なんでこっそりなんですか。
全然ねいいじゃないですか。
別に犯罪じゃないですよこれビビンパ。
なんかあの冷蔵庫の前にしゃがんであのステンレスのボール持って一、
はいはい、
人でやってみたかったんですよ。
それがやりたかった
の
ね。
分かるね、それは分かりますわ。
うんうん、でね、うん、もうその時の美味しさが本当に天国で思わずあの一口頬張った瞬間に目を閉じて天を仰いでしまいました。
そこで焼酎はグイッとはいかなかったんですね。
もう行きたかったんですけど、なんですよ。
なるほど。
なるほどね。
言えなかったんですけどね。そうそう。で、武田さん、ジンヨンさんはビビンバに入っていたらいいな、美味しいなって思うものをまた作る時のポイントってありますか？
はい、まあ僕はでもまあ卵半熟にするとかいうのはあるんですけど、はいはい、なんかそれよりも僕、うん、結構美味しいなんかごま油とかもらった時に一番最初にこれ何で食べたいかなって言った時に思いつくのがビビンバだったりするんですよ。
確かに。
あ、
だからごま油かもしんない、うん、俺の中では。
なるほどね、
はい、
いいもの使ったらそれだけ美味しいですよね。
ねえ、ですよね。
あの、うん、売ってるやつじゃなくてあのちゃんと行って作ってもらうごま油とかあるじゃないですか。
そう
あれ、はいはい、作りたてのごま油で食べるとめちゃめちゃ美味しいですよね。
そう
ね、あーいいね
いいねじゃないですよ。
僕はあれかな、僕はあの桔梗のナムル好きなんですよ。
はいはいはい、
トラジね、
はい、
あれ入ってんの好き。
ああ、なるほど。
コリコリ感があって、
うんうんうん、食感あるもんね。
あとこれはあの食べ方なんですけども、
はい、
韓国でね最近はお弁当じゃないからそういう文化なくなったかもしれないんですけども、
はい、
昔はね、うん、学校とかでみんなでノリでね、ちょ明日ビビンバ食べようぜってなったらあのそれぞれ担当を決めるんですよ。お前卵係ね、お前人参係ねみたいな感じで、で一つずつ持ってきてでっかい皿にバーって混ぜてみんなで混ぜて食べるみたいな。
面白そう。
そう、最高に楽しくて美味しいっていうね。
本当ですね、ビビンバパーティーいいですね。
そうそうそう、うん、
みんなでこう混ぜて一緒の器から食べるっていうのもまたいいんですよね。
いいですよね。
ちょっと今なかなか難しいですけれども
今はちょっとできないかな。
そうですね、あの私はねすごくシンプルに言うと、
はい、
もうキムチとキュウリさえあればまずはそれだけで満足なんですよ。
はいはいはい、
キュウリもいいですね。
うん、であとはコチュジャンとごま油を加えて混ぜ混ぜすればもう話してるだけで今すぐ食べたくなりますが、どんなものを入れたとしてもやっぱり最後コチュジャンとごま油の魔法がかかったら、うん、それがもう味をまとめて深くしてくれますよね。
そうですよね、
まあ、あの極論ご飯だけでもいけますからね。
そうですよね、
この2つあれば、
うん、そうなのよそうなのよね、もう本当にねであのビビンバといえば、
はい、
なんとハリウッド女優のグイネス・パルトローさんが自身のウェブサイトでビビンバの作り方を自ら紹介してたんですね。
へ
で、あの彼女は玄米やお味噌を使ったソースで作っているそうなんですが、
ヘルシ
ーと、これまでも SNS にビビンバなどを食べる写真をアップしていましたので、これは多分もう普段から韓国料理を結構自然に取り入れた食生活を送っていらっしゃるんだなっていうのを感じて、なんか親しみが湧きました。
ねえ、周りにいるんですかね、韓国人の友達みたいな。
そうですね。
ねえ、
ねえ、やっぱり世界的にヘルシーブームっていうのもねありますしね。
そうですね。
で今早く韓国に行って美味しいものを食べたいと思っている日本の皆さんも、まずは今すぐ冷蔵庫を開けて、目についたものをご飯にのせて、うん、コチュジャンとごま油で思いっきり混ぜてパクリとしてみてください。もうこれだけでもかなり韓国気分が味わえると思いますよ
いやいや、もし冷蔵庫にビールしかなかったらどうするんですか
ビール入れちゃえ天国の味だ
そうね、やっちゃうよ
まずはご飯炊きましょう、
ね、そうですよね、はい、
そうですね、はい、いかがだったでしょうか。今回の浜平京子のキャッチザ系はビビンパをご紹介しました。次回のこのコーナーもどうぞお楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。続いてのコーナーは応答せよ
過去のこの日。
このコーナーは過去の今日に韓国だけでなく世界でどんなことがあったのかをご紹介します。それでは早速過去の5月14日にタイムスリップしてみましょう。
1811年の5月14日はパラグアイがスペインから独立した日で、1935年5月14日はシンシナシティでメジャーリーグベースボール初のナイターが開催された日でした。
へー、
日本ですと1991年の5月14日は第58代横綱千代の富士が引退した日だったそうです。
千代の富士かっこいいですよ
ね覚えてるこれ。
さて韓国を見てみますと、今から40年前の1981年5月14日付の新聞に、こんな記事がありました。
はい、
生みの親が育てることに保護者ら4回の相談経て決める。
んこれあれかな、あのよくほら小説とかであるような、
はいはいはい、
病院で赤ちゃんが入れ替わっちゃった系のなんかそういう話なのかな。
ズバリその通り、何のひねりもありません。
はいはいはい、
その通りなんですよね。
うん、
赤ん坊が入れ替わったのは79年の1月、1978年12月31日に生まれた A ちゃんと、79年元旦に生まれた双子の B ちゃんと C ちゃんがいるんですけども、
はい、
いたんですけどもね、うん、3人とも出生体重が低くインキュベーターに入るんですね。
はいはいはい、
でここで病院側のミスによって、あの A ちゃんと双子の B ちゃんと C ちゃんのうちの一人 B ちゃん、
うん、
つまり A ちゃんと B ちゃんが入れ替わっちゃうんですよ。
ほうほうほうほうほう、
うん、
なるほどね。っていうかね、でもさっき言ってたのは1981年って言ってたよでしょ。
はい、
でもこの今言ってくれたのは入れ替わったのは79年ってことだから、なんだかね2年近く2年半近く、うん、取ってるじゃないこれ。
そうなんですよ、あの両方の家ではね赤ちゃん取り違えたことに気づかなかったんですよね。で、あの2年半もそれぞれ自分の子として育てていたわけなんですけども、ある日、B ちゃんですね、
うん、
本来は双子の子なんだけども、それを知らずに他の家で育った B ちゃん、
うん、
B ちゃんとお父さんが床屋に入ったところ、そこの従業員が本当の B ちゃんのお父さんの友達だった。
はいはいはい、
であの双子ですから B ちゃんと C ちゃんはそっくりなんですよ。
そうだよね、
一卵性児なので、
うん、
一卵性双生児なのであのそっくりだよ。でその お父さんのお友達が見て、え、どういうことと、うん、全然知らないおじさんとしーちゃんが入ってきたぞと、うん、これは誘拐かってパニックになったんですけども、
それはなるよ ね、
ね、落ち着いて事情を話してみたところ、これもしかして赤ちゃんが入れ替わったんじゃないってことになったそうなんですよね。
これちょっといろんな何重ものトリックみたいなんだけどっていうか、まず最初すごい、これだって床屋さんに行ったってことが、これまたすごい偶然じゃない、まあ、とりあえず
そうなんですよ。
だって病院が同じだったとしても引っ越しとかしてたらさ、うん、会えない可能性だって全然あったわけでしょ。
そうなんですよね。
で次だよ、その双子だったわけじゃない、
うん、
でその親御さんはさ、その自分のとこの子供が双子だったのにもかかわらず似てないってことに気づかなかったってことかな、うん、親御さんは。
それ僕も記事読んでて思ったんですけども、うん、で読んでて分かったんですが、これがまた切ないところで、
なるほど、
あの A ちゃん、間違って双子と思って育てられた A ちゃんですよね、
はいはいはい、
A ちゃんにはね、生まれた時から障害があって、あの、うん、脳性麻痺だったんですよね。
あ、はいはいはい、
脳性麻痺の方って、あのちょっとこう顔がね、ちょっと歪んでいたりっていうのがあるじゃないですか、
う
ん、
ね、そういう、う
ん、だから一卵性双生児であるにも顔がそっくりでないことを不自然に思わなかったみたいなんですよね。
うん、
であの最初の記事の内容に戻るんですけども、健康な子供を2歳半まで育てたのに、B ちゃんを育てた家ですよね、だから本来の A ちゃんの家、
うんうん、
あの急に障害を持つ子供と、まあ、表現はおかしいですけど交換するとなると、どうしてもこの B ちゃんを育てた家では受け入れがたいわけで、
なるほどね、
おうおう、であの産みの親よりは育ての親ということで、最初はねそのまま育てたいって希望したそうなんですよ、
うん、
でもやっぱり保護者同士で何回も会って相談していくうちに、まあそうだよね、産みの親が育てるのが正しいよねっていうことで、元通りにすることに合意したっていう記事だったんですよね。
ちょっと本当難しい問題だよね。いやまあ障害の子供もそうなんだけど、やっぱ、はい、とにかく2年半も自分の子供だと思って育ててたわけだからさ、はい、これ両方ともこう、そうだからじゃあはい交換ねって言ってさ、いきなりこう送るのとかですね、やっぱ辛いでしょ
う。そうですよね。であのその後の記事を調べてみたところ、実際にあの保護者さんたちはそれまで育てた赤ちゃんに会いたくて、うん、まあ、しばらくは交流を続けていたみたいなんですけどもね、うん、ただあの双子の家が引っ越しをしたことで連絡が途絶えて、その後は会えなくなってしまったようです。
うん、これどうなんだろう、その病院の状況俺も分かんないけど、これ病院側が悪い、はい、よね、
そうですよね。
まあ、なんかねこれだけしか分かんないけど、病院側がなんかそんなことしなかったらね、こんな辛い思いさせなかったんじゃないかななんていう風に思っちゃうところもあるし、
うん、
いやっていうか双子でしょもう一個、うん、なんで間違えちゃうんだろう。
まあ僕もやっぱあの子供を産んだ経験はあるから、うん、生まれたばかりの新生児ってやっぱりあの結構似てたりするんですよね。
それはわかる、
うん、顔も真っ赤だったり、うん、あのしわくちゃだったりして、うん、というのもあるし、当時はあの新生児の手首足首につけるこのネームバンド、はいはい、タグみたいなものあるじゃないですか、うん、あれがなんかちゃんとされてなかったのかな、うん、それかあのちょっと弱くて切れちゃったとか、うん、であのそんな状態だったみたい で病院側は当時ですね、あの再発防止のために今後はプラスチックのネームバンドをつけることを約束しますと、あと両方の家に賠償金と、A ちゃんの障害があったのでね、治療費を全額払うことでことは収まったそうです。当時の赤ちゃんね、3人とも僕らよりも年上なんですけども、その後どうなったんでしょうね。
そうか、考えたら年上ですね。
うん、3人とも幸せであってほしいですよね。
ですよね、
はい、
はい、
それでは1981年のヒット曲を聴いていきたいと思います。チョヨンピルでコチュジャムジャリ、赤トンボ。アイラブスポーツ。
さてここからは韓国のスポーツのさまざまな情報をお届けするアイラブスポーツです。今日のテーマは何でしょうか。
はい、今日はですね、はい、気になる韓国のスポーツニュースを2つお伝えしたいと思います、はい、まずはこちら、韓国初のサーフィン実業チームが創設。京畿都市墳市は10日、国内初のサーフィン実業団を創設したと発表しました。 チームは監督1人と選手2人で構成され、今後国内外の大会に出場する予定です。
なんか韓国でもちょっと前からサーフィン流行ってたりする
よね。流行りましたよね。
なんか俺の周りにもね、毎週行ってる人いるよ。
あ、そうなんですか。
毎週行ってる、週末になったら。でもなんでこれ四分子ってさ、あれじゃない、俺あんまりよく分かってないけど、うん、ビーチってあったっけ。
ないんですよ。あの港はあるんだけどね。
なのにだって普通さ、韓国でサーフィンしに行きますとか言ってヤンヤンとかさ、カンヌンとかさ、ね、あっちの方じゃない、
うん、そうなんですよ。あの実はですね、先月27日ですね、はい、あの四分子で世界最大規模アジア初の人工サーフィン施設がオープンしたんです。
へえ。
で、実業団の創設もこれが企画となりました、
はい。
このサーフィン場では8秒に1回、最高 2.4 メーターの人工波が作られるそうなんですよね。
ちょっとサーフィンやったことないけど、ちょっとここには行きたいな。
これちょっと行って撮ってきてくださいよ、 YouTube。
いやね、俺波来たらジャバーンって ね、
ね、面白そうですよね。
飛んでさ
サーフィン乗らないのかよ。
そうそうそう、できないんだもん。
ね、ぜひトライしてみてほしいんですけども。
そうですね。
続いてのニュースはこちらです。コロナ地獄でも帰るわけにはいかない、インドのキムヨナを指導する韓国人コーチ。今日々大勢の感染者死者が発生しているインドなんですが、インドのバドミントン代表チームで選手らを指導する韓国人パクテサンコーチは、東京オリンピックまでインドに残り選手を指導することを決めました。特に、パクテサンコーチはインドでキムヨナ級の国民的アスリートとされるシンドゥ・プサルラ選手を担当していて、彼女の金メダル獲得を手助けするために日々トレーニングに励んでいます。
バドミントン、インドのバドミントンのコーチなんですよね。
そうなんですよ。
っていうか、あの韓国もバドミントン結構かなり強かったよね。
強いです ね、
ね、
うん、あのオリンピックでメダル取ったりしてますからね。実際あのパクテサンコーチも選手時代に2004年アジア大会で3位、アテネオリンピックにも出場しています。
っていうか、このインドのキムヨナっていうワードね、このパワーワードがすごくない、なんか。
ね、
シンドゥ・プサルラ選手はインドじゃ、じゃあそんなに人気ってことなんだよね。
あの記事の、パクコーチのインタビューによりますと、いや、あの下手したら前世紀のキムヨナ選手よりすごいかもっていうことらしいんですよ。
これだからさ、初めて聞いたらこの選手俺フィギュアスケートかなとか思っちゃったの。でもよく見たらそのバドミントンの選手なんだよね。そうそうそう、
人気がキムヨナ級。
なるほどなるほど、
うんうん。まあ、それもそのはずなのが、現在25歳のプサルラ選手は、わずか17歳で世界ランキングトップ20に入り、2013年世界選手権で銅メダルを獲得して、世界選手権シングルスでメダルを獲得したインド初の女性バドミントン選手となったほかですね、2016年リオオリンピックでも銀メダルを獲得してて、はい、オリンピックで銀メダルを獲得した初のインド人女性となりました。
はあ、なるほどね。
さらに2019年世界選手権では見事優勝。
すごいね。
そしてね、あのヨナちゃんのようにルックスも素晴らしいんですよ。
へえ、もうみんなそれで言ってるんでしょ。じゃないの。
ほら、これ見てください。これがあのシンドゥ・プサルラ選手、
この方だよね。
そうそうそう、今あのスマホで画像を見てるんですけど、
ね、見させていただいて、いやでもすごい、これ美人だしスタイルすごい良くない？
背がめちゃめちゃ高いですよね。
はい、
モデルさんみたい。
あ、すごいわ、
うん、
あ、手足長いですし ね、
ね、
うん、
そりゃ人気だわって話なんですけども、
ね、人気になると思う。
なんでも2015年3月にはですね、インドで4番目に高い民間人名誉勲章のパドマシュリー勲章を受章しているそうなんですよね。まさに国民的英雄ですよ。
このコーチ、パクテサンコーチ、
はい、
かなりプレッシャーがかかっちゃうよね。
ですよね。
いや、コーチも選手もですね、ぜひ頑張ってもらいたいですよね。
そうですね、あの去年の年末、つかの間の休暇を韓国で過ごしてインドに入国してから、パクテサンコーチまだ一度も韓国来れてないんですよね。コロナの、
そうですよね、
はい、コロナ禍ということもあって、であの3歳の娘さんがいらっしゃるそうで、娘さんに会えないのが一番辛いんだそうですよね。
そりゃそう
だ。今の調子だと娘さんに会うのはオリンピック以降になってしまうのかなと、ちょっと切ないんですけども、ぜひ頑張ってもらって、東京オリンピックでいい成績を収めてですね、最高の気分で家族との再会を果たしてほしいと思います。
はい、
はい、以上アイラブスポーツでした。ここからはドラマ韓国語を復習する時間です。オーサムガンビラというドラマで韓国語を勉強しています。
今週のセリフはイロイチュララッソです。
이럴 줄 알았어. 이럴 줄 알았어. 이럴 줄 알았어.
네, 今週の セリフ、いろいろあらっそっていうあの言い方からも伝わるかなと思うんですけども、うん、あのいろいろあらった、要はこうなると思った、こうすると思ったっていうふうに直訳するとなるんですけども、うん、まあ要はほらねみたいな、やっぱりね、うん、相手が予想通りの何か失敗とかをした時に言う言葉ですよね、うん、まあ主にネガティブな場合で使うことが多いかなと思います。
そうですね、はい、よく似てる表現では黒いちるあらっそなんていう風な表現、これもですね同じように日本語訳に言うとほらそうだと思ったみたいなね、そうそうそう感じで使われる、
言わんこっちゃない
みたいな、ね、そうそうそう、そういう感じで使われるんで、うん、ね、両方とも一緒に覚えていただければなと思います、
はい、そう
です
ね、さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。近日ではリスナー皆様からのお便りをお待ちしています。
宛先は japanese@kbs.co.kr です。どんなことでも構いませんのでどしどしお送りください。
それではまた来週お会いしましょう。金曜日の限界灘に立つ日、金日の相手はトム&ジェリートム・イジンヒョンと
ジェリー武田博光でした。
皆さん
アニョイゲセヨー。